FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センター西部の八島です。この時間は高齢者包括支援センターがお送りする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢期の食事について、高齢者包括支援センター西部の保健師加藤さんにお話をお伺いします。加藤さん、よろしくお願いします。
高齢者包括支援センター西部の加藤です。よろしくお願いします。
では今日のテーマである高齢期の食事について聞いていきたいと思います。早速ですが、いつまでも元気で生き生きと生活するために、高齢の方はどのようなことに気をつけることが大切でしょうか？
高齢の方は若い世代と比べて栄養不足になりやすいことが特徴です。栄養不足の状態が続くと、老化の速度が進みやすくなってしまいます。老化とは、年をとって体の機能が低下することを指すと一般的に言われていますが、具体的に言うと、皮膚の乾きや身長の縮み、体の歪みなどが現れる変化のことです。皆さん、年は取りたくないと思っていても、老化は自然に起こり、完全に止めることはできません。ですが、老化の速度を遅らせることはできると言われています。高齢の方がいつまでも生き生きと元気でいるためには、体の栄養状態を可能な限り良好にして、老化の速度を遅らせることがとても重要になります。
では老化の速度を遅らせるためには、どんなことをしたらよいのでしょうか？
はい、老化の速度は毎日の食事内容によっても遅らせることができます。八島さんはどんな食事が老化の速度を遅らせることができると思いますか？
そうですね、毎日魚やお野菜をしっかりとることや、脂っこいものを控える食事、これが健康によくて老化の速度も遅くなるのではないかなと思います。
はい、確かにヘルシーな和食や野菜中心の食事は一見健康に良さそうに感じますが、高齢の方に必要な栄養を補うことは難しくなります。老化を遅らせる食事のキーワードは多様なおかず選びです。具体的には、主食となるご飯やパン、麺などとタンパク質を多く含む肉、魚、卵、乳製品や大豆製品、そして体の調子を整える緑黄色野菜、芋、果物、海藻、そしてサラダ油やバター、マヨネーズなどの油脂類を取り入れたバラエティに富んだ食事をとることが大切です。
なるほど、毎日まんべんなくいろいろな食品群をとることが大切なんですね。でもなぜたくさんの食品群をとることが老化の速度を遅らせることにつながるんですか？
体力を維持して老化の速度を遅らせるためには、タンパク質を摂ることが大切です。たくさんの食品群を摂ることは、高齢期に大切なタンパク質を体の中で有効活用するのに欠かせません。せっかく摂ったタンパク質も体の中で有効に活用できなければ、効果を発揮することは難しいのです。
でも現実的にはたくさんの食品群を毎日摂っていくということはなかなか大変に感じます。何かいい方法はありますか？
はい、そんな時に活用していただきたいのが10食品群チェックシートです。このシートは南海地域で 高齢者の栄養改善を長年研究してきた一般社団法人全国食支援活動協会理事、学術博士の熊谷修先生が考案したものです。使い方は10種類の食品群、肉、魚、卵、牛乳、大豆、油脂類、緑黄色野菜、海藻、芋、果物のうちから1日一口でも口にしたものを1週間単位で継続的に記録するものです。肉にはハムやベーコンなども含まれます。魚は貝、イカ、エビなどの魚介類のほか、かまぼこやちくわなどの練り物、ツナなどの魚の缶詰も含まれます。1日の中で1回でも食べた食品群に丸をつけて、1日の丸の数を確認していきます。丸が1日9から10個であればバランスよく取れているということになります。3個以下の場合は食事内容の点検が必要になります。先ほどもお話ししたように、特に肉、魚、卵、牛乳、大豆製品はタンパク質を多く含む食品群なので、心がけて食べるようにしましょう。ただし、病気により食事制限のある方は、主治医の先生の指示を守りましょう。
肉や魚はハムやツナなどの加工品でもいいんですね。お肉が苦手という方もいらっしゃるかと思いますけれども、これなら大丈夫そうです。
また、このチェックシートは食事の偏りも確認できます。自分の食事の癖を知ることも大切です。大仙市では、魚や大豆製品、緑黄色野菜を使用したおかずに偏っている傾向が見られるようです。肉や卵、油を使った洋風のおかずや海藻、芋、果物も取れるように意識してみてください。
10の食品群の中でも特に肉、卵、油、海藻、芋、果物の6つを意識していくことで、バラエティに富んだ食事につながりそうですね。献立を考えたり、お弁当や惣菜を買ったりするときにも活用できそうです。10食品群のチェックシートはどこかでもらうことはできますか？
はい、各高齢者包括支援センターの窓口でお渡ししています。また市のホームページにも掲載していますので、ぜひご活用ください。
わかりました。ぜひ使ってみたいと思います。この放送をお聞きの方で自分の栄養状態が気になった方もいるかと思います。高齢の方が自分の栄養状態を確かめる方法はありますか？
はい、体の栄養状態は血液検査で調べることができます。血液中のタンパク質である血清アルブミンは体の炎症を鎮めたり、骨や筋肉、体のさまざまな組織を作る働きがあります。そのため血清アルブミンは栄養状態を見る指標となります。大仙市では市の特定健診や後期高齢者健診などの集団健診を受けている65歳以上の方に無料で血清アルブミン検査を実施しています。医療機関で受診された場合は、血清アルブミンは検査項目に含まれませんので、ご了承ください。また、栄養や食事について何か気になることがある場合は、主治医の先生にご相談ください。
わかりました。私も血清アルブミンの値が良くなるように、バランスの良い食事を心がけていきたいと思います。
皆さんも、老化を遅らせ栄養状態を良くするため、今日から食事に一品おかずを追加してみたり、 いつもは食べる機会の少ない食品群を使ったおかずに挑戦してみてはいかがでしょうか。また、新型コロナウイルス感染症拡大予防の影響で外出の機会が減ってしまった方も多いと思います。活動量が減ったことで食事量を減らしてしまうと大切な筋力も減ってしまいます。栄養状態が今よりも悪くならないように毎日の食事から感染症に耐えられる体づくりを始めましょう。
今回の内容は広報大戦日和6月1日号の生き生き広場にも掲載しています。ぜひご覧になってください。加藤さん、今日は高齢期の食事について教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお送りしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。
私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え？あ、このラジオね。いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー！開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな？電池チェンジ！
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか？今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。